寺子屋たっちゃん。
11月3日文化の日、お休みの皆さん何をしてますか？今日も働いてる皆さんお疲れ様です。たっちゃんも働いてます。
おはようございますね。11月3日文化の日、11月3日と5月3日憲法の記念日とその文化の日と、なんだっけ、どっちがどうだっけ、昭和21年戦後初めて憲法が公布された、あの11月3日、そしてその半年後5月3日施行、それがまあ要は憲法記念日になった。まあ欽定憲法で、あの欽定憲法じゃなくて、それが要は押し付けられた憲法みたいになっちゃったんだけど、まあ最近はその救助がうんぬんっていうところでね、まあいろいろ憲法論議が高まってる。まあそれはあのみんながいろんなことを考える時期なんだろうね、それきっと。まあそれを憲法9条改定するのがいいか悪いかっていうのは僕らちょっと分かんないけど、でもまあ日本人としてまあいろんな意味で考える時期に来てるのかもしれない。で、あの10月の27日にその先週の放送の、日本語辞典、佐藤美恵ちゃん言ってた、秋というのは明るいだとか赤とかというところから秋という言葉ができてきた。色についてもその赤とか赤いね、それとか青い、それに対して木は木とは言わない、黄色ね、緑色、緑とは言わない。じゃあ色ってなんだ、これ面白いな、日本人のその感性の問題だろうって。今月その雑感として4週思ったことを話したいなと思ってちょこちょこっとメモをしておいたんだけどね。で、まあその色に関して言ったって今すげえ面白いなってことピーンってきて、一回調べてみようかなって思うんだよね。それは日本人の感性じゃんね。だからその感性でいろんなことをこう、子供って面白いなって思うんだけど、特にこう英語ってやつが入ってきて、英語と日本語、日本語の難しい感じ、これいつだったか放送したと思うんだけどさ、話したと思うんだけど、おごそかっていうね、厳格の言だってかって送り仮名付けはおごそかって読むで、いしいとくらい厳しいだし、厳格の言っていう字はおごそかと読んだり厳しいと読んだりするじゃんね。で、博多の中学生は、かと送り仮名振ってあったら厳しかって読んだだよね。で、英語百世っていうのにだって、そのJohn was born in 1490で、あのまあ英語が好きじゃない人のために年号って2つに分けて読むね。14ってのは英語では14だし、90は90だ、だから1490、 John was born 1490、 John は1490年に was born で生まれた。これあの英語って面白いなと思って、あのなんか生まれるのは自分で日本語で生まれたってやるんだけど、要は産んでもらった受け身じゃんね、ビーブ動詞プラス過去分詞ってやつだよね。でもそれは英語ってのは理にかなってんなって、そういうのは思うんだよね。で、それまあ日本語にしろっての、ジョンには1490本の骨があると、まあボーンっていうその読み方から骨だっていうふうに思っちゃったんだろうね。まあスペルが違うんだよね、正確に書けば。でもそれがそのスペルが違うんだけど、まあその言葉で感じる、まあそんな感性ってね、日本人しか持ってないなって、面白いなって思うんだよね。で、10月に実は、ちょっと仕事の関係で、まあ私学の仕事の関係で品川へ出張で行かせていただいた。桜坂ってのがあるわけ、桜坂の仇討ち、井伊直弼が桜田門外で、暗殺された。で、そのお籠役、要は籠を守る役、それが中井貴一、水戸薩摩藩、要は暗殺側の一人に安倍博、安倍がでかすぎ、
日本人じゃない、まあ、ローマ人は当てました。
そうそう、あれバッチリだよ、バッチリだけどちょっと無理、肩幅の広さ、筋肉、背のでかさ、ちょっと無理かなって。これはミスマッチでもいい役者、いい、いや、うまかったね、うまかった。中井貴一食っちゃったね、安倍で。まあ当時考えるとね、尊王攘夷だね、あの要は尊王攘夷、要は金天皇陛下を止めて上位だから遺跡を排斥する、要は外国人を排斥、ところが井伊直弼は外国に門戸を開かなきゃで、それに対する反対派に対して、つまり尊王攘夷派に対して安政の大獄と呼ばれる、要はすごい取り締まりをで、結果としては暗殺されちゃったんだけど、あれ日本の転換期になってるよね、西洋文明を入れるっていうね。でその中であの映画、その今の桜坂の仇討ち、撃つ側と守る側、要はその 井伊直弼を暗殺に行った水戸薩摩の藩士、そしてその井伊直弼を守ろうとする井伊家の藩士、それで武士と武士がぶつかるじゃんね。でそういう中で結果として井伊直弼を守ることができなかった。で守ることができないお蕎麦役中井貴一に関して、井伊のその要は藩、彦根藩っていうものは切腹まかりならんと、その暗殺に来たうちの一人でもいいから必ず探し出して首を差し出せ。でそれ武士としてね、どこにいるか分かんない、今みたいな情報がどんどん入ってくる時代じゃないんだからね、そんなのどこで会うかっていうことだって分かんないじゃん。で仇討ちってその昔はすごい大変だったんで、仇討ち、親父が殺された、じゃあその殺したやつを探して必ず仇を取ってまいれと、それじゃないと規範を許さず出てけってわけで、藩からね、そのですごいその苦しんで苦しんで見つからないのに、結局藩から来る今でいう給料、それが途絶えちゃうでね、何年も何年も経ってくると。でその中ですごい石品洗うがごとしっていう環境の中で死んでっちゃった武士いっぱいいるじゃんね。でその中でね、俺すげえ考えたんだけどね、映画見てね、なんでそういうものが日本人で未だにそんなその心の葛藤が受けるのか、これ日本人、うん、ね、要は打つ側の辛さ、打たれる側の辛さで、その打つ、特に打つが不合理の中の心、不合理の中の心っていうのは人間の言う、だからそれをその耐えなきゃならなかったっていう、これ日本人独特の DNA じゃないかなって思うんだよね。でその不合理の中の心に俺たち今の人、あるいはその周りの人が心打たれる、あの第二次世界大戦の特攻だって同じだよね。あ、なんであんな若い人が死ななきゃいけないのってほんと辛いよね。だけどそれはそのお国のために命を投げ出すみたいな不合理の中の心じゃんね。だからそういうやつっていうところにものすごいその日本的な 独特の美学。ただこの間根源へっていう本読んで、ちょっと難しいんだけどさ、最近やたら哲学ついちゃって難しい本平気で読んじゃって、面白いんで読んでくとガンガンガンガン入ってっちゃうんだよね。でそのね、根源へって本の中で、ね、三島由紀夫の話が出てくるんだよね。今の人知らない三島由紀夫、ノーベル賞をもらう第一候補だったよね。三島由紀夫っていうすごい文学者だよね。潮騒だよ潮騒、あれね、潮騒なんだけどね、俺わざと潮騒って言うんだよね。あの波がザラーザー引いては引いては寄せ、寄せては引く波、子連れ狼の最後だ。だからそういうところにみんな絡んでっちゃうよ、絵が。でその三島由紀夫が、まあ、要は割腹自殺をしたんだよね。割腹自殺をした、これすごいよね。森田筆匠ってやつが解釈した。でやっぱり三島由紀夫はやっぱり幽谷、ね、あの彼の表した本、国を憂い得る、今と似てるじゃん。で幽谷、今幽谷の死っているのかね、本当に国を憂いてって。もう日本ってね、僕ね、その根源へって本の中にも書いてあったけどね、日本はアジアだって言うんだけど、アジアじゃないよ、日本だよ。日本は日本、四面海で囲まれてる。だから要は日本人の独特の文化っていうのを作ってきたんだよね。だからそういう意味じゃね、それをきちっと真実一路っていうのかな、日本人としてのその心の持ちようって絶対持ってなきゃいけないと思うんだよ。だから外国へ勉強しに行くのは結構なんだけど、それは日本人としての、日本人としての文化を主張できるものを持っていけよと。いきなりから外国で、小さい頃から外国で勉強やっちゃうな、してくんな、日本人忘れちゃうよって。それはもうおかしいのかね、今時の人に言っても、あの生きるために生きるのか、死すために生きるのかっていう死生観を持たないとダメだと思うんだよ。それは昔はね、生き様って言葉なかったよ、死に様だったよ、死に様。だから要は死ぬということに関して、その死というもの、みんなが迎えるものに対してどう生きてきたか、特に人はね、そのひょうひょうと凛としてってんだね。まあ若い時に気づかなかったんだけど、何々してほしいとか何々したいっていうのは若い頃だった。でも今ね、その要は何々してほしい、何々したいって思わない、何々してあげたいで、あの要は論語で、欲せざることを施すことなかれってね、要は自分がしてほしくないことすんなよ、これは日本人的だよ。だから外国言うと、してほしいことをしてやれよって言うじゃんね、前へ出るか引くかっていう、 まあ同じこと言ってんだろうけど、生きている、生きさせていただいてる、まあそんなこと第一回目、雑貨の第一回目。
さすが文化の日、うん、読書の秋でもあります、うん、お風呂では読まないようにしましょう。
全くその通りです。